皆さんおはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス AC の時間です。2026年7月14日のマスドット AC カテゴリから厳選した16本の論文をお届けします。1本目はアンナ・デングさん、フェリックス・ゴッティさん、ジェイソン・ゼンさんによるファクトリゼーションズ・インラショナル・モノゲニック・セミドメインズ有利単性正反領域における因数分解です。この論文では複素数体の中で有利数パラメーターの Q を含む最小の部分反感である有利単性正反領域というものの算術的な性質を詳しく調べています。普通の整数間のような聖域での因数分解はよく知られていますが、反領域という世界ではまだ謎が多いんです。そこで著者たちは正正弦となる有利数 Q の値によって因数分解の性質がどう変わるのかを体系的に分析しました。特に面白いのが一位分解領域になるための条件が Q が正の整数かあるいは単位分数であるときに限られるという点です。また有限分解性を持つ条件として素数べきが関わってくるなど数論的な要素がきれいに絡み合っています。さらに加法的な構造と情報的な構造の両方で一位分解性が成り立つのは自然数の集合だけであるという予想を裏付ける結果も得られました。最後に原始的な要素を持たない反領域が存在するかという刺激的な問いを投げかけて締めくくっています。2本目はビラル・アフマドラザーさんによるホーモロジカル・インバーリアンツ・オブ・エッジ・アイディールズ・オブ・ザ・マルチプル・エクステンデッド・コンプレット・スプリット・ライク・グラフズ多重拡張完全スプリット用グラフのホトリーデアルのホモロジー普遍量です。この論文では特殊な構造を持つグラフのホトリーデアルという代数的な性質を詳しく調べています。具体的には独立集合と完全マッチングで結ばれた2つのクリープからなるブロックを複数組み合わせたグラフを対象としています。ここでの面白いポイントはブロックの構成を少し変えるだけで代数的な性質が劇的に変化することです。著者はホフスターの公式やベッティータ公式といった道具を駆使してベッティ数や正則性を導き出しました。特に正則性がブロックの数に比例して増えていく様子は従来のクリークブロックを用いたケースに比べて成長速度が2倍になるということで構造の変化がダイレクトに数に現れているのが非常に興味深いです。さらに独立多項式の対数応性や単方性といった解析的な性質まで踏み込んで議論しています。最終的にこのグラフ属は決して高エンマ高齢にはならないことが証明されました。グラフの形状という視覚的な情報が正則性や深さといった高度な代数普遍量にまで結びついていく流れが見事に整理されています。3本目はグエンティホンロアンさん、デタインニャンさん、ハムフンクイさんによるバックスバウムモデュルズ&パラメタアイディールズアンダーフラットエクステンションズ平坦拡大におけるブクスバウム化群とパラメータイデアルです。この論文では可感のエテリアン局所間の平坦拡大においてブクスバウム化群や一般化公園魔高齢化群という性質がどのように受け継がれるかを探求しています。具体的にはある間からその拡大間へあるいはその逆へとこれらの性質が転送されるかという上昇と下降の問題を扱っています。研究チームは局所コホモロジーやコスズル複体を用いてこれらの化群を特徴付け、さらに2つの間の間でパラメータイデアルをどう結びつけるかという点に注目しました。特に K ファイバーの長さに関する条件がブクスバウム性の保存に決定的な役割を果たすことを明らかにしています。また常与体が同型であるという条件下でパラメータイデアルの写像が全単写になるための基準も示されました。単に理論を提示するだけでなく条件が欠けた場合に全単写性が崩れる具体例まで丁寧に提示している点に非常に誠実なアプローチを感じます。 最後には公円魔光霊感の場合に写像が常に全反射になるかという刺激的な未解決問題も提示して締めくくられています。4本目はポール・ポンセさんによるポリノミオルズ・オーバー・アイデンポテント・セミフィールズ・べき等反対上の多項式です。この論文ではべき等反対における一変数多項式の因数分解について深く掘り下げています。これまでの研究はマックスプラス大数のような全順序を持つ反対に集中していましたが、この論文ではその前提をなくしてより一般的な設定で議論を進めています。ここで面白いのが形式的な多項式とその関数としての振る舞いが必ずしも一致しないという点に注目し、クロージャブルやクローズドという独自の概念を導入しているところです。論文の核心となる2つの基本定理では多項式がクローズドであること、あるいはクロージャブルであることが一次式の積に分解できることとどう結びついているかを鮮やかに示しています。さらに全ての多項式がクロージャブルであることを代数的に平であると定義し、完備なべき等反対は全て代数的に平であることを証明しました。また目の存在に関わる根元性とより強い条件である根基可能性についても丁寧に区別して論じています。最後には有利多項式についても触れており、根元的な反対において有利多項式と多項式関数が同型になることを導き出しました。代数的な構造と関数の性質をここまで緻密に結びつけた構成には心地よい納得感がありますね。5本目はノア・リプキさんとフィリップ・ユンさんによるチャラクタリスティック・インディペンデンス・オブ・ベッチ・ナンバーズ・オブ・モノミアル・アイディールズ・イン・ファイブ・バリエーブルズ5変数における単項式イデアルのベッティ数の表数独立性です。この論文では5つの変数を持つ単項式イデアルのベッティ数が規定体の表数に依存しないことを証明しています。もともと4変数までは表数に依存しないことが分かっていて、一方で6変数になると表数によって結果が変わる例があることが知られていました。つまりちょうど5変数が数学的な境界線として空白地帯になっていたわけです。研究チームはまず任意の単項式イデアルを5変数以下の平方自由単項式イデアルに還元するという巧妙なステップを踏みました。さらにこれを単体複体のスタンレーライスナーイデアルとして扱い、ホックスターの公式を用いてベッティ数をホモロジーの次元に結びつけています。ここで重要なのが、頂点数が5つ以下の連結な単体複体は球面のウェッジ輪にホモトピー同値であるという位相幾何学的な性質です。これにより整数係数ホモロジーにねじれがないことが保証され、結果としてどの表数の体を使ってもベッティ数が変わらないことが導き出されました。6変数になると実写 A 平面の三角形分割が現れてねじれが生じ、表数2の時だけ結果が変わるというピーバさんの例があるため、この5という境界線は非常に鋭い結論だと言えます。また5変数の平方自由単項式イデアルをすべて列挙して134種類の異なるベッティ表があることを具体的に示した点も非常に丁寧な分析で感心しました。6本目はスーザン・M・クーパーさん、エマヌエラ・マランゴーネさん、エレナ・グアルドさん、アダム・バンタイルさんによる常物理カリーバーテックスデコンプセイブルスターコンフィグレーションズ、幾何学的に頂点分解可能なスター構成です。この論文ではスター構成という特別なイデアルの集まりが幾何学的に頂点分解可能、いわゆる GVD という性質をいつ持つのかを詳しく調べています。面白いのはこの GVD という性質が単なる構成のパラメータだけでは決まらない点です。つまり具体的にどのような線形形式を使って定義されるかという個別の形に依存するということなんです。研究チームは線形形式の係数を行列で表現し、グレブナー規定や H ベクトルといった手法を用いて分析しました。 その結果、線形形式の数 N と4次元 C の関係から GVD になる条件を完全に分類することに成功しています。例えば N が C に等しい場合は常に GVD になりますが、 N が 2C+1 より大きい場合は決して GVD になりません。さらにこの性質を持つイデアルが実はクナトソンイデアルであることと等価であるという重要なつながりも証明されました。平面上の3つの点という単純な例でさえ定義する式次第で GVD になるかどうかが分かれるという結果には、座標の取り方一つで性質が変わってしまう繊細さがあって驚かされます。最後には線形ではない一般的なスター構成への拡張についても触れており、今後の展開が期待される内容でした。7本目はジェイ・チェンさん、トレバー・ハイドさん、ドリアン・ローレンスさん、ジャスパー・ピエル・マリニさん、ハリエット・シモンズさんによるザ・アリスメチック・オブ・セミリングス・パート1アイディールズ反感の算術第1部イデアルです。この論文では自然数の反感におけるイデアルの算術を深く掘り下げています。通常私たちは自然数を整数間へと拡張して考えますが、実はその過程で多くの代数的な構造が失われていることに著者の皆さんは注目しました。特に数値半群を自然数の半間におけるイデアルとして扱うことで、これまで見過ごされてきた情報的な視点を導入しています。驚いたのは自然数の半間ではイデアルの一位的な因数分解が成り立たないという点です。これを解決するために類似類という概念を使って整理していますが、それでも因数分解の一位性は得られず、規約因数の数さえ定まらないというかなりカオスな状況が展開されます。そんな中でニュートン多角系などのトロピカルな普遍量を導入して幾何学的に解析するアプローチは非常に鮮やかですね。具体的には2つの正制限を持つ数値半群の類乗に関する性質を導き出し、フロベニウス数や種数などの具体的な公式を提示しています。単なる計算に止まらず、自然数から整数への移行で切り捨てられていた複雑な構造を現代的な視点で見事に救い出した研究だと思います。8本目はアリソン・ベッカーさんとトーマス・ストイサブリエビッチさんによるグラデッド・ N ・アブソワビング・アイディールズ&ゼア・コンビーナトリアル・ストラクチャー次数付き N 吸収イデアルとその組み合わせ論的構造です。この論文では次数付き可換換において次数付き素イデアルを一般化した次数付き N 吸収イデアルという概念を導入して詳しく分析しています。特にあるイデアルが N 吸収であるとき、それを多項式間へ拡張しても N 吸収のままであるかという未解決の予想に取り組んでいる点が非常に意欲的です。研究チームは主単項式イデアルという具体的なケースにおいて代数的な性質を格子の指数ベクトルという幾何学的な条件に変換する手法を取りました。その結果、主単項式イデアルが次数付き N 吸収であるための条件はその全次数が N 以下であることと同値であるという驚くほどシンプルで明快な結論を導き出しています。さらにこれらのイデアルの構造が自然数の可包モノイドのケーリーグラフの骨格と同型であることまで示しており、代数的な定義から出発して最終的に視覚的なグラフ構造にまで結びつけた構成に強いこだわりを感じます。これにより格子の点という幾何学的なパラメータだけでイデアルの性質やホモロジー的な普遍量を直接的に把握できる仕組みが完成しました。9本目は秋広菅原さんによるイグジステンス・オブ・アファー・フラング・ゴレンスタイン・ナメリカル・セミグラップ・アテニング・ザ・ハーゾック・クマシロ・スタメート・バウンド・ヘルツォーク・クマシロ・スタマテの境界を達成する連邦ゴレンスタイン数値半群の存在です。この論文では可包的数論におけるロールバッハ問題から導かれたある種の数値半群の多重度の最大値に関する問いに挑んでいます。具体的には任意の整数 t に対して その境界値をぴったりと達成する遠方ゴレンスタイン数値半群が存在するかという問題です。著者は最大簡約型を持つ半群を具体的に構成することで、この問いに肯定的な答えを出しました。ロールバッハ問題における極大有限集合をうまく利用して半群を組み立てるという手法が取られており、数論の古典的な問題と半群の性質を鮮やかに結びつけていますね。さらにこの構成法を使って過去に提示されていた別の予想に対しても反例を提示しています。単に存在を示すだけでなく、既存の説を覆す例まで作り出したという点に研究としての力強さを感じます。数論の枠組みを巧みに使いこなして、もどかしい問いに終止符を打った素晴らしい成果と言えるでしょう。10本目はネタネル・フリーデンバーグさんとカリナ・ミンチェバさんによるインテグラル・クロージャー4アディティブリー・アイデンポテントセミリングス可方的にべき等な反感における正平方です。この論文では可方的にべき等な反感という少し特殊な世界での生成の概念について研究しています。普通の可感感の理論では生成の定義はいくつかあっても結局は同じ意味になりますが、この反感の世界では定義によって結果が変わってしまうというちょっと厄介で面白い現象が起きます。著者の方々は単項式を用いた定義や評価反感の共通部分として定義する方法など複数のアプローチを比較しています。ここで非常に強力な武器として登場するのがトロピカル版のケーリー・ハミルトン定理です。行列がその特性多項式の関係式を満たすというおなじみの定理をこの世界に持ち込むことで複雑な定義同士をつなぎ合わせています。特にある種の正平方がちゃんと半感の構造を保つことを証明したり、特異点を持つ曲線のトロピカル化において古典的な正規化とトロピカルな正規化がどう対応するかを具体的に計算したりしています。トロピカル多様体の正規化という幾何学的な問題を代数的な視点から基礎付けようとする姿勢に非常に緻密なこだわりを感じます。11本目は FJ エレーラ・ゴバンテスさん、 MA オラジャー・コスタさん、 M スピバコフスキーさん、 D テイシエさんによるエクステンディング・バリュエーションズ・オブ・ローカル・ドメインズ・トゥ・コンプレット・ローカル・ドメインズ・ウィズ・アウト・チェンジング・ザ・バリュー・グループ地群を変えずに局所聖域の評価を完備化された局所聖域へ拡張することです。この論文では局所聖域からその完備化へと評価を拡張できるかというテイシエさんの予想に挑んでいます。通常特異点の研究などでは扱いやすい完備化された間を使いたいところですが、その際に元の評価が持つ根群という重要な情報を壊さずに拡張できるかという点が大きな課題でした。著者たちは評価のランクに基づいた再帰的な構成という手法をとっています。完備化の中にあるソイデアルの木の連鎖を定義し、ソルンの補題を駆使して最大な木を見つけ出すという非常に緻密な積み上げが行われています。結果として根群を変えないだけでなく、完備化後の付随次数付き代数が元のものと段階的に相有理であるという非常にタイトな拡張が可能であることが証明されました。正表数における局所一要化定理の証明に向けた重要な一歩であり、完備化という強力な道具を使いつつも代数的な性質をしっかり保持できる点に研究者の執念のようなものを感じます。12本目はアルパンダッタさんとワエル・マフブーブさんによるコモンエクステンションズ・オブ・バリュエーションズ・トゥ・ラショナル・ファンクション・フィールズ有理積数体への評価の共通拡張です。この論文ではある体にある評価が定義されているとき、それを有理積数体というより大きな世界へどうやって拡張するかという問題に取り組んでいます。特に最小定義ペアと聞いた公式という評価論における重要な道具の関係性を深く掘り下げています。面白いのは大きな体で見たときは異なる評価であっても元の体に戻して制限してみると実は同じ評価だったという現象を数学的に解明しようとしている点です。 著者たちはヘンゼル化という概念を使ってこの一致条件を鮮やかに記述しました。さらにリミット効いた公式という概念に生息性という条件を導入することで根と評価の対応関係をより一般的な枠組みで整理しています。元の体がヘンゼル体である場合やランクが1である場合には全ての完備な効いた公式の列が生息になるという結論も導き出しました。局所一様化のような大数幾何学の難問に挑むための非常に精緻な理論的基盤を整備した研究だといえます。13本目はアンドレア・イボルディアヌさんとミルチャ・チンプコアスさんによるオン・ザ・ヒルベルト・デプス・オブ・アスペシャル・クラス・オブ・スクエア・フリー・モノミアル・アイディールズ・ヒラカタ自由単項イデアルの特殊なクラスにおけるヒルベルト深さについてです。この論文ではヒルベルト深さという概念について詳しく調べています。これは元のモジュールと同じヒルベルト級数を持つ有限生成次数付きモジュールの中で最大の深さを探るという面白い試みです。特に N 個の変数を持つ多項式間の中で次数が M である全ての平方自由単項式で生成されるイデアルに注目しています。著者の方々は二項係数を使った不等式を評価するという組み合わせ論的なアプローチでこの深さがどのような値になるかを分析しました。その結果 N が M に比べて十分に大きければヒルベルト深さは N-M に等しくなることが証明されました。驚くべきはヒルベルト深さが通常の深さを大きく上回る例が見つかったことです。どんな整数 N に対してもその差が少なくとも N 以上になるような例が作れるという結果はかなり大胆で刺激的ですね。特に M が2の場合の境界についても精密に分析されており、可観大数における深さとヒルベルト深さのギャップを具体的に示す素晴らしい成果となりました。14本目はマス RA からのクロス投稿でステファン・ロノワさん、サミュエル・ロペスさん、アイザック・オッポングさんによるポアソン・デリベーションズ&コホモロジー・オブ・ポアソン・ニルポットンとアルゲブラス、ポアソンべき例大数のポアソン同分とコホモロジーです。この論文ではポアソンべき例大数というポアソンクラスター大数構造を持つ重要な大数についてそのポアソン同分と第一ポアソンコホモロジー群を計算しています。具体的にはポアソン正規要素がポアソン中心であるという仮定の下で解析を行っています。アプローチが非常に巧みなのがブディアールさんとヤキモクさんが構築した初期ポアソンクラスターを利用してこの大数をポアソントーラスに関連付けている点です。一度トーラスまで拡張して構造を明らかにしそこから中間的な局所化を経て元の大数へと戻ってくるという戦略をとっています。結果としてあらゆるポアソン同分をハミルトニアン成分と政治成分の和として1位に書き表せることが示されました。さらに第一ポアソンコホモロジー群がポアソン中心上の自由化群になりその回数が大数自体の回数と一致するという非常にすっきりとした結論に到達しています。量子べき例大数の研究をポアソン版として再現しようとする姿勢に理論的な一貫性を追求する情熱を感じます。ボット・サメルソン多様体の座標感にも適用できるため実用的な価値も高い研究といえますね。15本目はマスドット AG からのクロス投稿でジュゼッペ・ファバッキオさんとジェイク・ケッティンガーさんによるコリン・アーリー・コンプレット SETS アンドフィニテ・サブグラップス・フロム・コンフィグレーションズ・オブ・スキュー・N プレーンズ・イン・ P の 2N プラス1乗の K、P の 2N プラス1乗の K における互いにねじれた N 次元平面の配置から得られる強線的に完全な集合と有限部分群です。この論文では、遮影空間の中にある互いにねじれた N 次元平面の配置から作られる強線的に完全な有限点集合について研究しています。もともと3次元空間におけるねじれた直線の研究をより高い次元に拡張しようという試みなんですね。票数が0の場合、関連する群が有限巡回群であれば、 合成に使われる行列が同時に対角化可能であるという合成結果を証明しています。これにより問題は古典的な直線のケースに還元され、軌道が特定の遮影空間に含まれることが分かりました。さらに票数が0ならこの構成に関連する有限群は必ず巡回群になるはずだという大胆な予想も立てています。一方で正票数の世界ではこの合成が崩れます。ここでは軌道が共線的ではなく、あの平面のような複雑な構成を持つ例が見つかるそうです。特に票数2において非巡回的な有限群である S4 を用いた例を提示しており、高次元ならではの構造がはっきりと現れています。票数によって幾何学的な振る舞いがここまで劇的に分かれるというのは非常にエキサイティングな結果ですね。最後は CS ローからのクロス投稿で、中井優さんと照井明さんと三河雅彦さんによるトラジェクトリープランニング&サーティフィケーション4 3 ドフロボットマニピュレーターズユージングリアルクアンティフィーエリミネーションベースドーンコンプリヘンシブグローブナーシステム包括的グレブナー規定を用いた実量化論理消去による三次誘導ロボットマニピュレータの起動計画と検証です。この論文では三次誘導のロボットアームを動かすための起動計画とその正しさを証明する検証手法について提案しています。通常ロボットの関節角度を求める逆運動学の問題を解くには軌道上の点ごとにグレブナー規定を計算し直す必要があり、これがとても時間がかかるという課題がありました。そこで著者たちはエンドエフェクタの座標をパラメータとして扱う包括的グレブナー規定という仕組みを導入し、実量化論理消去を効率的に行う手法を開発しました。一度包括的な計算を行っておけば個別の点での計算を大幅に省略できるため、処理速度が劇的に向上します。単に計算を速くするだけでなく、その解が本当に正しいかを厳密に検証できる点までカバーしているのがエンジニアとしてのこだわりが詰まっていて心強いですね。実用的なロボット制御に高度な台数計算をここまで鮮やかに組み込んだ点に非常に実践的なアプローチを感じます。さてさて、今回は単項式イデアルやベッティ数、反感、評価論、そしてグレブナー規定に高円マコーレイまで非常に奥深くエキサイティングな世界を巡ることができました。数学の持つ豊かな構造に触れられた素晴らしい時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。